ーメーション。
まちづくりは地域から、地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただきまして、共同のまちづくりについて地域での取り組み活動などご紹介いただきます。今日は、本庄まちづくり協議会会長の中村さんと副会長の南さん、そして事務局長の池田さんにお越しいただきまして、三田市共同推進課地域担当課長、本庄地区担当の藤田さんもお招きしまして、本庄地域のまちづくりと題して本庄まちづくり協議会の取り組みなどじっくりと伺ってまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、本庄まちづくり協議会会長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、副会長の南でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、事務局長の池田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、三田市共同推進課本庄地域担当課長の藤田です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。スタジオがぐっと狭くなってしまうぐらい今日はたくさんお越しいただきました今朝ほどは冷え込みましたね。周りは雪景色は大丈夫でしたか？
あ、雪はなかったですけども。
そうですか、はいはい、では今お越しいただきました。早速あの本庄まちづくり協議会についてどのような組織なのかを会長の中村さんからご紹介いただきたいと思います。
はい、本庄地区では、平成30年4月に、本庄まちづくり協議会を、設立しました。
去年の、おととしになりますかね。
はい、2年前ですね。
2年前ですね、はい、はい。
事務所は、ふれあいプールがあります。
あ、はい、
ふれあいと創造の里に設けて、
はい、
区長会や地域の団体との情報交換、
はい、
活動の連携、協力を図っています。
はい、
地域のみんなで、本庄の課題を解決しながら、いつまでも住みたい、
はい、
住み続けたい、魅力ある町を目標として、子どもから、高齢者まで全ての世代にとって、魅力ある街となるようさまざまなことに、取り組んでいます。
あ、そうなんですね。さまざまな取り組みをされていらっしゃるということですが、活動にはどのような団体が参加されていらっしゃるんですか？
はい、本庄地区区長会をはじめ、本庄地域内の、23の団体と、本庄地区の全住民が参加しています。
はい、本庄地区ではたくさんの団体活動されていらっしゃる23の団体なんですね。
はい、
では本庄まちづくり協議会はどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、まちづくり協議会は、各種団体や、活動されている方々をつな、いだり、支援することが、大きな役割です。さまざまな団体が、地域の、課題を共有する中で、それぞれできることを話し合い、
はい、
個々の団体単独では、難しかったことを、解決へと、結びつけていきます。
なるほどね。
はい、また情報を共有する中で、類似事業、重複活動、重複日程などの、調整ができます。それぞれの役割を分担することで、効率的、効果的な、取り組みとなり、各団体の活動負担の軽減につなげていきます。
なるほど。やっぱりそのあたり情報を共有することで調整ができるということですが、この情報の共有としてはどのようなことをされていらっしゃるのか、その内容をちょっと池田さん教えていただけますか？
はい、あの情報の共有として、まちづくり協議会の23の団体が集まる、はい、部会打ち合わせ会というのを、
はい、
月に一度あの開催しております。
月に一度ですか？
はい、はい、それで地域の課題解決に向けて、その会議の場で、話し合いを進めております。それとまたあの住民に対しましては、区長会を通じて、回覧やチラシということで活動をお知らせしております。
そうなんですね。23の団体が集まると解決できる地域の課題もこう見えてきそうですよね。そして本日本庄まちづくり協議会で発行されています本庄まち協だより見せていただきましたが、活動内容が本当に詳しく載っていまして、地区にお住まいの方が活動を知りやすい内容になって読みやすく、とても大きく 掲載されてますね。
はい、老後なもんで、まあ、本庄町協だよりでは、町づくり協議会が部会単位で活動している組織の内容や、事業活動の内容を掲載しています。で、今年度から初めて発行した第1号で、本庄地区全戸に配布しております。
そうなんですね。は
い、また昨年度作成し活動内容を掲載しているホームページからも閲覧いただけるようにしておりますので、はい、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。はい、
じゃあもうホームページでも見ることができる、はい、ということですね。はい、
本庄まちづくり協議会を打ち込んでもらったら検索していただけます。
はい、わかりました。ぜひ皆さんご覧になってください。活動内容やお知らせがここに書いてあるんですが、興味のある方ぜひ区長さんを通じて皆さんの括弧配布になるんですかね。
はい、紙のこういう代理は区長さんから、はい、17地区あるんですけど、
ね、たくさんありますね。
はい、536校だったっけ、はい、全域に、はい、届くようにしております。
ぜひ皆さんご覧ください。そして他の地域の方々は、本庄まちづくり協議会、こちらで検索していただいたらホームページからも見ていただけますので、そしてスタジオ前にもちょっといただいたのを置いておきますので、ぜひお手に取ってお帰りいただきたいと思います。また先ほど部会単位で活動されているとおっしゃっていらっしゃいましたが、部会にはどのようなものがあるんでしょうか。南さん教えてください。
はい、23の団体をテーマごとに、つないで、はい、7つの部会が設けられてあります。
7つ、はい、町協代理にちょうど横に7つ並んでますね。そういえば、
はい、はい、総務部会、はい、生涯学習部会、はい、健康福祉部会、はい、環境保全部会、はい、体育健康部会、はい、地域応援部会、防災安全部会の7つの構成です。
はい、大体今こうご紹介いただいた中でイメージはできるんですが、それぞれの部会の活動どんなものがあるのか、もう少し詳しく教えていただけますか。
はい、総務部会では、はい、地域交流、多世代交流事業として、はい、年1回、はい、本庄ワイワイパーティーというのを実施しています。
楽しいネーミングですね。
はい、はい、それから環境保全部会では、本庄オータムフェアということで、秋に、はい、地元の野菜とか、地域の皆さんの集まりで、楽しく秋の食材を楽しむ、フェアをやっております。
ということは何か一緒に作って食べたりもあるんですか。
模擬店も
出ます。はい、そうですか。はい、
それから福祉健康部会と体育健康部会では、はい、健康増進や、はい、地域、福祉のために、はい、ノルディックウォーキングですね、スキーのストックみたいなものを持って、ね、歩くという、はい、ような事業もやっております。
はい、三田市では随分こう歩きやすい場所があるので力を入れてらっしゃるみたいですね。皆さんもじゃあ一緒に歩かれるということですね。
そうですね、
はいはい、ストックはどうされてるんですか。
地域や、町づくり協議会でも準備しております。持ってら
っしゃる。あ、そうですか。はい、
それから生涯学習部会ですが、これは高齢者の方が、はい、集まって楽しむ本庄ほのぼのサロンというのを実施しております。
はい、
はい、それから地域応援部会は、まだまだこれからなんですけれども、青少年の健全育成として、うん、本庄の子どもたちによる地域特産作物の生産加工販売事業を計画しております。
はい、すごいですね。例えばどんなものを今上がってますか。
小学校の子どもたちが、さつまいもとか、黒豆とか、はい、授業の一環として、お米の、田植え、それから収穫も、はい、しておりますので、そこでできた野菜等を、育休会も合わせて、販売していこうかなということで考えております。
そうなんですね。はい、ありがとうございます。
それからあと、はい、文化事業としましては、本庄地域、住民作品展ということで、はい、これは本庄の老人会が実施していたものを、まちづくり協議会で、ちょっと拡大してやっていこうということで、はい、今年初めて実施しております。
これがやっぱりこう連携していく一つの形でしょうかね。なるほど。はい、
それから防犯安全部会としましては、防災とか防犯に、取り組むために、自主防災組織というのを作っていくのを支援していこうということで取り組んでおります。事務局は広報誌やホームページの作成、地域計画の作成などの取り組みを行っております。
ありがとうございます。地域の課題となるポイント一つ一つ部会があるのでより効果的な取り組みになっていきそうですよね。たくさんありました。他には新しい取り組みなどありますでしょうか。
はい、祭り協議会の立ち上げに、を契機にしまして、本庄町カフェ事業、皆さんが集まりやすいことをしようということで、町カフェというのをしております。それから子どもの居場所づくりの研究ということで、どうしてもね町によりも子どもたちも少ないですし、子どもたちが寄れる場所を作りたいなという研究をしております。
そうですか。
それから防犯活動婚活の研究ですね、それから昔から残っている道しるべや、古い道の、探求、先ほど少しあったかもしれませんけども、ハイキングコースみたいなものも、行きたいなということで、そういう地域のお宝探しということに、取り組んできております。
本庄地域ならではのお楽しみがいろいろ取り組まれているようですね。楽しそうな活動ですね。
それから繰り返しになるんですけども、広報誌やホームページの充実ということで、取り組んでおります。
そうなんですね。その中で、本庄地域の地域計画とはどういうものなのか今度は池田さんちょっと教えていただけますか。
はい、本庄地区のみんなで、5年先10年先の本庄の将来を考えて、どのように町づくりを進めていくかということを示す、地域計画ということの策定に取り組んでおります。
そうなんですね。
で、さまざまな公正団体や活動内容の集約や、地域住民のニーズの把握、それから視察調査や意見交換などを行いながら、効率的な住民活動、運営につながる地域計画を目指し、自分たちが住む地域の将来像を、みんなで共有しようということで、そのような取り組みをしております。
すごいこう組織だってそして先も見据えてということになるんですね。すごいですね。現在地域計画策定に向けてどんなことをされていらっしゃるんですか。
は
い、
これは先日初めてやったんですけど、まず地域住民にアンケートという形で、まずは情報を集めようというところで現在進行形です。
そうなんですね。
で、本庄地区は536戸、それで人口が約2200人足らずですかね。非常に小さな地域ですので、アンケートも、一人一人の意見を聞くことが可能であると考えて、全住民の方にアンケート調査を行っているところです。10代以上の方対象なんですけどね。
そうなんですね。小さな地域だからこそ一人一人の意見を聞いて課題を共有するということでよりみんなが住みやすい地域づくりにつながっていくんでしょうね。これからの本庄の街づくりについての思いもちょっとでは中村さんから教えていただきましょうか。お願いします。
はい、地域の子どもたちが、この地域に住み続けたいと思ってもらえるように、魅力ある地域づくりを、大人の私たちが、していきたいという思いから、活動を行っています。活動を行っていく中で、本庄の魅力を再発見することが、たくさんあるので、さらにこの活動を進めていきたいと思っています。
いろいろあると思いますがたくさんある中の本庄の魅力再発見そんな瞬間も紹介していただけますか。
はい、1月7日、ここはハニー FM 放送の、山よも山話でも、紹介していただいたんですけども、まちづくり協議会のメンバーであります、孫の手本庄、大野さん、に紹介していただきました。上本庄にある奥山登山と奥山川渓谷の下見ハイキングも、その中の一つです。
そうだったんですね。
このハイキングコースは、町づくり協議会の誰も行ったことないため、昨年の12月1日に、 地域の皆様に紹介する前にということで、下見に行ってきました。
ハイキングでどのような魅力発見がありましたか？
はい、少しだけ紹介しますと、まず百号鳥で有名な、駒臼八幡神社で、登壇の安全を祈願してから、登壇を開始しました。景色の良い高圧線鉄塔のところでは、本庄地区から、三田市街も見下ろせ、遠くにですが淡路島も見えました。
ああ、そうなんですね、はい、お天気のいい日に行かれたんですね。
はい、奥山川渓谷では、御滝と面滝と名付けられた、素晴らしい滝があり、見どころいっぱいです。今年はぜひ紅葉の美しい頃に本庄地区の皆様を案内していきたいと思っています。
そうなんですね。
また下見登壇の後にですね、駒臼八幡神社の、神主さんから、野々倉ハイキングコースという、パンフレットを見せていただいたのですが、本庄地区の先人の方が、この美しい景色を、地域活性化のために広げようと、戦後間もなく、作成されたパンフレットと思われます。
はい、
その思いを引き継いでいきたいと思っております。
はい、今日それをお持ちいただきましたけれども、なかなか味わいのある、貴重なパンフレットですね。
当時にしてはすごくよくできていると思います。
ね、すごくしっかりと書かれていて、商船相本駅というふうに、JR ではなくて、当時を忍ばせる表現もありますし、今ならセクハラと言われるんでしょうか、男子向き男女向きというコースの分け方もね、あったりしますけれども、すごく分かりやすく、この貴重なものをじゃあ持って皆さん今度は登られますか、ハイキングされますか。これはかなりしんどくなかったですか？大丈夫ですか？
そうですね、山のこの鉄塔あるところまでは1時間少しで行けたんですけど、
今日お写真もちょっとお持ちいただきましたけど、かなり高いですね。
で、ここの鉄塔のとこから、奥山の頂上っていうのは、そこまで、そこまで30分ぐらい、そこから急に下っていくんですけど、東側に、でそこに奥山渓谷というのがございます。
先ほどおっしゃったこの辺りも、
そこに御滝とか面滝、看板がないんで、ちょっと想像で多分これ御滝って言われるんかなっていうのを写真で撮ってきたんですけど、
どちらがどうかは
まだちょっと多分これやと思うんですけど、パンフレットには他にももっといっぱい
名称が書いてあるんですけど、ネーミングもなんかいろいろ面白くて、珍しい岩もあるようですね。
天狗岩とかいっぱいあるんです ね、
そうですね、これからじゃあまだまだ再発見ができそうですね。本庄地区は歴史的にも面白い地域ですよね。
はい、本庄地区は歴史のある地区で、言い伝えや民謡がたくさんございます。今大河ドラマで放送されています、麒麟が来るの主人公、明智光秀ですが、本庄地区には明智光秀に焼かれたと言われるお寺や、豊臣秀吉に焼かれたという神社もございます。そんな歴史ある本庄地区の宝を、地域の子どもたちはもちろん、市内外の皆様にホームページを通じて、紹介したいと思います。このような地域の皆様が知らない情報を、少しずつですが発信したいと考えています。
ありがとうございます。未来につながる素晴らしい活動をされていらっしゃいます。まだまだお伺いしたいんですが、残念ながらちょっとお時間が迫ってきましたので、最後にリスナーの皆さんに向けて一言だけいただけますか？
はい、私たちと一緒に、活動しようと思っていただける方がおられましたら、ぜひご参加いただければ幸いです。可能な限り、希望を現実に変えていきたいと思っています。
本庄まちづくり協議会、それから本庄地区の今後のご活躍期待していきたいと思います。本日は、本庄まちづくり協議会会長の中村さん、そして副会長の南さん、事務局長の池田さん、そして市役所からはご担当の本庄地区ご担当の藤田さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は、まちづくりは地域からをお送りしました。 地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方から共同のまちづくりについて、地域での取り組み活動などについてご紹介をいただきます。次は3月17日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお楽しみください。